東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
8月13日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホルンフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ユリです。暑い日が続きますが、皆様お元気に過ごしていらっしゃいますでしょうか。今日の未明にペルセウス座流星群がピークを迎えたということで、もしかして夜中起きて見たという方もいらっしゃいますかね。まだまだ暑いのでね、ちょっと体調管理気をつけながら行きましょう。さて番組お送りしていきます。この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺います。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今月来月は Web3 をテーマにスペシャルなゲストの皆様をお迎えしています。今日はですね、株式会社コイン神社コーファウンダー COO の沼崎優さんをお迎えします。この番組でもですね、NFT については様々ゲストをお迎えしてきたんですが、実は沼崎さん NFT の日本初マーケットプレイス豆腐 NFT を運営していらっしゃるということで、 NFT の全体像についても伺えればと思います。デジタルホルンフューチャーピックス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルホルンフューチャーピックス。 This program is brought to you by デジタルホルン。
デジタルホルンフューチャーピックス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今夜は株式会社コイン神社コーファウンダー COO の沼崎優さんをお迎えしています。沼崎優、2011年にアジア圏での人材採用企業を起業、その後富士産経グループ内で複数社の事業開発に携わる。2017年に株式会社コイン神社を共同創業、国内最大級のユーザー数を持つ仮想通貨アプリコイン相場を運営。2021年からマルチチェーン NFT マーケットプレイス豆腐 NFT の運営をスタート。 NFT のマーケットプレイス豆腐 NFT を運営してらっしゃるということで、ちょっとね、世界的なお話も今日は聞ければなと思うんですが、
はい、
まず確認の意味で、
はい、
NFT についてちょっと簡単に教えていただいてもいいですか。
わかりました、はい。NFT っていうのはですね、簡単に言うとブロックチェーン上にあるデジタルアイテムですと。でどんな種類があるかっていうと、絵とか動画とか音楽とかゲームアイテムとか、まあ、そういったものがありますと。で他にもいろんなものがあるんですけど、まあ、今回に関してはとにかくブロックチェーン上のデジタルアイテムだと思ってくださいと。
なるほど。それを、買ったり売ったり二次流通させたりできるのがそのマーケットプレイスっていうことですね。
そうですね。NFT のマーケットプレイスっていうのは簡単に言うとメルカリなんですよ。
メルカリ、
はい、フリマアプリなんですね、うん、でユーザーさん同士が自由に売買できるのが NFT のマーケットプレイスです。
だから沼崎さんが例えば NFT を作って出品して私が買うこともできれば、
はい、
沼崎さんが持ってるものを誰かに売りたいって言って出品というか二次流通させることもできる。
できます。
でも豆腐 NFT ってちょっとそもそも名前が可愛いんですけど、
はい、
豆腐好きなんですか？
いや違うんですよ。豆腐 NFT ってもともと海外向けにしかやってなかったんですね。
はあ。
なので日本人向けに全くやってなかったんですよ。ただ特に NFT だと、まあ、アートの方ですけど、日本のアーティストクリエイター、うん、もしくはその日本が作ってるもので結構クールっていう印象があって、で考えたら、まあ、英語になってる日本の食べ物がいいなと思って並べたんですけど、
は
あ、豆腐が一番いいなと思って、まあ、ただそれだけです、
うん、はい。じゃあもしかしたら味噌だったかもしれないっていう。
あ、味噌スープの可能性もあります。
でもその日本初の NFT マーケットプレイスっていうのは豆腐 NFT だけですよね。
海外でも使われてるっていう意味だとそうかもしれないですね。
今マーケットプレイスってそもそも世界にいくつくらいあるんですか？
もう数はですね、もう観測できる範囲で 2,300 で、できなくなるともう1000に近いぐらいの数があると思います、
うん。一番最初にこう普及したのはやっぱりオープンシーっていうね、
そうですね、
マーケットプレイスだったと思うんですが、その豆腐 NFT だから扱っているっていうその差別化って何か 説明できるってことありますか？
そうですね、あの簡単に言うと扱ってるものが違うんですよ、うんうん、でオープンシーンに関しては PFP っていう、まあ、ツイッターのプロフィールとかに使う画像なんですけどの NFT が一番多いですと、うんうん、で豆腐 NFT に関しては 90% くらいですねゲームアイテムの扱いになってます。
はあ、じゃあ、 あの持って満足するだけじゃなくてこう何か自分でなんとかトゥーンアン、ゲームトゥーンアンじゃなくて
プレイトゥーアン、
プレイトゥーアン、はい、覚えたてです。プレイトゥーンアンみたいな、自分で それを開いて楽しむっていうようなアイテムが多いんですね、はい、
そうですね。
それかなり他のマーケットプレイスとは差別化になってますよね。
まあ、さっき1000ぐらいマーケットプレイスあるって言ったんですけど、うん、主要なところは多分10個ぐらいしかなくて、うんうん、でこの10個何が違うかっていうと、もう地域とかではなくて何が得意なのっていう、扱ってるアイテムの種類で基本的には分けられてます。
豆腐 NFT を利用してる利用者の数って出てるんですか？
サイトに来る人と実際その取引してる人って数がだいぶ差があるんですけど、はい、実際取引してる人は全然多くなくて月で6万人とか7万人とかそれぐらいの単位になります。
ただかなりこう取引の頻度が高い方が多い、コアなファンの方が多い。
そうですね、あと、まあ、単価もちょっと高いので、うんうん、取引高になるとですね、まあ、10億円から40億円の間ぐらいになってます。毎月
一番人気な、よく取引がされたり注目されているっていう作品で、はい、単価大体どれくらいなんですか？
一番有名なのは、BAYC っていう、まあ、これオープンシーで扱ってるイーサリアム の, あの NFT が有名なんですけど、はい、これ大体100イーサーとかなんですね。
今が1イーサー、今日今収録が7月末で、20万円くらいかな。
そうですね、はい、なんで20万円 ×100 だと2000万円。
ふーっていう感じですけど ね。一方で、あのもっとあの安価ですけれども、ここからもしかしたらもっと世界に普及するかもしれないっていう注目株もある、
ね、そうですね、まあ、全部が2000万円するわけじゃ当然なくてですね、はい、特にゲームの NFT だと数が多いので、うん、もう単価は全然100円とか1000円とかそういったものもうちでは多いですね、
うん、NFT のマーケットプレイスの現状についても伺っていきたいんですが、
はい、
これ大体その Web3 の世界がこうあるぞって始まってから今 3,4 年だと思うんですが、はい、どんどんやっぱりこう右肩上がりで伸びていっているのか、それとも今ちょっとやっぱりイーサーの価格が下がったりしていて、はいはい、NFT とか Web3 冬の時代なんて言葉もありますけど、はい、ちょっと今落ち着いてるのかって、この 3,4 年どう見ていらっしゃいましたか？
今はちょっと落ち着くタイミングだと思います、うん、仮想通貨とかブロックチェーンの世界、 Web3 の世界っていうのは周期があってですね、4年に1回ドーンと成長するんですよ、はい、
へ
え。で、今回は結構長くてここ2年ぐらいずっと成長期だったんですけど、まあ、この後ちょっと一旦落ち着きます。でまたオリンピックみたいに盛り上がる時期が来るんで、
本当オリンピックの周期と一緒ですね、はい、4年に一度、
はい、
豆腐 NFT って6万人くらいってさっきおっしゃってましたけど、はい、世界のマーケットプレイスの位置づけじゃないですけど、やっぱり世界では知られている存在なんですよね。
そうですね、ユーザー数でいうと大体4番目から6番目ぐらいのところにいます。
いかがですか、立ち上げて何年でしたっけ今？
豆腐 NFT はですね、始まったのが去年の10月なんで、まだ1年経ってないですね、うん、
立ち上げた時にこれくらい、はい、1年で例えばこれくらい、2年でこれくらいっていう観測をされたと思うんですが、
はい、いや観測してないですね、
とりあえず始めたっていう感じ。
とりあえず始めたというか、まあ、ユーザーがついてきたんで始めたというのがあって、はいはい、正直 NFT あのマーケットがこんなに大きくなるとは思ってなかったです。
そっちなんですか？
はい、伸びていたんですけど、うんうん、NFT マーケットって本当に大きくなったのって去年の8月なんですよ。
何があったんですかその時？
2つありまして、1つはあのアクシーインフィニティっていう、さっきプレイトゥーワンって話がありましたけど、このゲームが大ヒットしました、うんうん、っていうのと、さっきの BAYC といったようなその PFP って言われる NFT がですね大ヒットして、はい、うん、そこからですね急に毎月2000億とか3000億とかワイワイされるようになったんですよ。その前ってもう本当に10分の1とか100分の1とかそれぐらいの規模だったんですけど、急に大きくなったっていうのが去年の8月、で豆腐の前にもなんか前身となるサービスが去年の5月から始めてて、始めた当時は毎月伸びてるんでいいなと思ってたんですけど、そんないきなりこんな規模になるとはと。
それってでも大きいお金がどこからから入らないと伸びないじゃないですか、
は
い、
そうですね、
世界 の, そのセレブリティの方とかが入ってきたっていう印象が去年の夏くらいにあったんですが、はい、実際はどうだったんですか？
その認識も正しくて、でかつですね、基本的にあのさっきの2000万の NFT 買う人って誰っていうとですね、昔からイーサリアム持ってる人なんですよ。
はあ、なるほど、
はい、通称この世界ではクジラって言うんですけど、
クジラ、
はい、クジラさんたちが飼ってるっていう形ですね。
はあ、そのクジラさんたちがその例えばどうだろう、イーサが1000円とかいう時代もあったと思うんですが、
そうですね、
それってもう何年前の話なんですか？
もうそれこそ2015年とか、はあ、そういう。
でもまだそんな7年の話なんです、
ね、そうですね、
へー、だからあれですよね、トップ NFT が扱ってる NFT のその通貨、
はい、
で、あのいろいろアスターとか、
はい、
ポリゴンとか、そのビットコインイーサー以外にもたくさんあると思うんですが、
はい、
そのコインたちがこれからまたそうビットコインに化けるかもしれないっていう意味では、
はい、
まあ、そういう考え方をするとまあ夢があるっていう。
そうですね、まあ、ビットコインっていうのはもうある程度確実な地位にあって、うん、よく金と同じだよって言われるんですけど、はい、まあ、それぐらいの位置にはいますと、
うん、
まあ、世界の金融機関もある意味もう金融のアセットとして認めてるんで、はい、ビットコインの地位って確立したんですよ、
うん、
でただそのイーサリアムの地位、イーサリアムってビットコインと何が違うかっていうと、イーサリアム上にプログラムを置けるんですね、
はい、
でいろんなものが動いて、うちのマーケットプレイスもそのプログラムが動いてるからマーケットプレイス動くんですけど、
うんうん、
でこのイーサリアム、要はプログラムを置けるそのプラットフォームの地位ってまだ確実じゃないんですよ、でこれがどれぐらい伸びるかも分かってないんですね。
今おっしゃってたのって、いろんな名前の通貨があるけど、はい、そのイーサリアムに関してはいろんなもっと利用の仕方がたくさん多岐にわたってあるっていうことですかね。はい、
そうですね、
はい、
でかつ今挙げていただいたポリゴンとかアスターとか BNB とかいろんなものがあるんですけど、これも基本的にはイーサリアムと同じですと。
だから大元がイーサリアムのシステムを使ってるみたいな考え方。
そうですね、イーサリアムが使ってるシステムの、まあ、一部をコピーして持ってきたっていうのが他のコインとかチェーンとかだったりします。
そういう意味ではやっぱり、まあ、ビットコインはそのもう金として、はい、まあ、下がるけれども、まあ、価値としてはもう担保されている。
そうですね、
でイーサが次にもう大きいというか、もう安心担保のあるもの で、 そ、 で、ね、それ以外はもう並列っていう感じなんですか。
正直並列ですね、今のところは。
で NFT を作るクリエイターの方々は、どのブロックチェーンを使うかっていうのは自分で選択するんですか、ね、
はい、自分で選べますね。
じゃあそれで、イーサーを使うのかポリゴンを使うのかっていうことを選んだ上でどういうデザインにして、はい、
そうですね、
どのようにコミュニティを形成していくかと。
そうですね、
これ NFT をこの数年ご覧になっていて、
はい、
ずっとこういろんな流れがあると思うんですが、
はい、
今のトレンドって大体どういう感じなんですか。
一旦PFP のブームは落ち着きましたと、
はい、
今やっぱりゲームが注目かなと思っていて、最近だと今一番豆腐 NFT で売れてるのが Sing to Earn なんですよ。
Sing? 歌う。
これイメージつきにくいと思うんですけど、まあ、要はマイクの NFT なんですね、
ええ、
で3年とか4年ぐらい前に東南アジアとか中国でカラオケアプリがめちゃくちゃ流行ったんですよ。
へー。
でアプリランキングの1位、要は日本でいうと LINE より有名なアプリみたいな立ち位置になってたことがあって、でそれ の、 延長線上で今度は歌うことでお金が入ってくるというのがちょっと流行りつつあります。
え、歌が上手ければ上手いほどお金が入るってことですか。
あ、そうですね、たくさんの方が見てくれるんで。
はあ、じゃあちょっとソーシャルメディア的な感じでもあるんですかね。
そうですね、イメージ的に、まあ、TikTok とかのイメージは近いかもしれないですね。
なるほど、いろんなトレンドがあるわけですね。ちょっとここで一曲お聞きいただきまして、さらに後半戦深掘りさせていただきます。 Web3 特集を、先週から始めまして、実はですねゲストの方にリコメンドの曲を選んでいただいておりますので、山崎さん普段どんな曲聴くんですか。
シャンクっていうですね日本のメロコアバンドを聴くんですけど、じゃあ Long for the Blue Moon ですかね。
はい、
お願いします。
沼崎さんの会社がコイン神社っていう名前、
ね、はい、そうですね。
これはどういう会社なんですか。
コイン神社はですね2017年から始めてまして、うん、基本的には仮想通貨とかブロックチェーンとかその領域に張ってる会社ですと、
うんうん、
で決めてるのがまあ、ユーザー向けのアプリケーションを作るよというのと、できればその仮想通貨とかですね、うん、ブロックチェーンとか の、 ネイティブなものを作るというのをやってる会社です。でコイン神社っていうのは最初のサービス名なんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、
どっちかっていうとNFT のイメージが強かったんですが、
はい、
仮想通貨寄りのことをずっとされてきたんですね。
そうですね、我々の認識からすると NFT っていうのもその仮想通貨ブロックチェーンの中の一種、うんうん、で今一番伸びてるジャンルなんでやってるというような認識ですね。
うん、山崎さんからご覧になって、その投資目的の DeFi だったりいろんなジャンルが Web3 の中ありますけど、
はい、
NFT がこれだけ伸びたって何か理由があると思うんですが、どのあたりなんですか。
あ、なるほど。まあ、一つはですね非常に分かりやすいっていうのがありますね。
うんうん、
今までって仮想通貨とかブロックチェーンに携わる人の人口ってすごい少なかったんですけど、これがだんだんマスアダプションしてきたと、要はいろんな人が入ってくるようになってきたと、うん、そうなるとこのコインの性質はどうとか技術的にどうとかいう話、それは聞きたくないですよね。
ちょっと難しい。
なんで NFT だと、まあ、絵柄で買えると非常に分かりやすい入り口になってたんで、そういう意味で NFT が流行ったと。でゲームも流行ったのも同じような理由だと思ってます。
ええええ、 豆腐 NFT の中の話もちょっと伺いたいんですが、はい、やっぱり多国籍でいらっしゃるんですか、社員の方々も。
今だとちょっと日本人が増えてきたんですけど、1年前だと日本人僕だけだったんじゃないですか。
そうですか、はい、でもその日本人の方々が増えてきたっていうのは、日本でもやっぱりその Web3 の世界が普及してきたっていう、
そうですね、
裏返しでもあるんですかね。
これはいやらしい言い方なんですけど、はい、すごい Web3 が注目されてたんで、ね、優秀な人材がたくさん入ってくるようになって。
あ、でもそれ伺ったことがあります。ちょっと今流れが変わってきたっていうのは、実際沼崎さんも体感なさってます？
そうですね、あとですね、起業を自分でしてたとかしたいとかいう人たちが入ってきてくれるんですよ。 Web3 のこと分かんないから一旦勉強するとかいう形でっていうので、ちょっとあれなんですけど、日本が採用しやすい市場なので、日本人が増えてるという状況です。
なるほど。いや、でもWeb3 の世界が広まっていくと、いずれ、今まだちょっとこの興味がそこにあるっていう方しか参戦してない気がするんですが、はい、例えばじゃあ10年後になった時に、私たちの例えば沼崎さんとか私のお父さんお母さん世代とかにも何か影響があるのか、はい、それともやっぱり若い人たちだけのものなのか、そのあたりちょっと予想できることぜひ聞いてもいいですか。
まあ、2つあって、生活って意味で言うと、おそらくもう若い人たちだけですね。でたださっき話したように、歌うだけで、もしくはツイッターに投稿するだけで仮想通貨もらえるっていう世界が必ず来るの で、でそうすると収入っていうのがですね、すごい曖昧になってきますね。
会社に毎日行って賃金を得るっていう形でもなくなる、
なくなるかもしれない。何らかそのオンライン、要はインターネット上で行動することが収入になってくるので、
はい、
そうすると、まあ、週5日会社から行かなくてもいいよねという世界になる可能性があるのと、さっき匿名でどの国の人ともやり取りできるって話があったじゃないですか、
はい、
そしたらその持ってる仮想通貨なり資産を、要はアフリカの人に貸すとかですね、そういうこともできちゃうわけですよ。そうすると資産運用の幅がものすごく広がるんで、それを考えても若い人たちはもしかしたらその今みたいな生活形態しなくてもいいかもしれないというのが一つあります、
はい。
でじゃあ他の方、まあ、お年寄りって話があったんですけど、これがどうなるかっていうと、ブロックチェーンの特徴って、匿名で相手が誰か分からなくても信用できるよねと。でこの取引を要はブロックチェーンを信用することでできるっていう話があるんですけど、これが広がっていくとですね、今度はそのビジネスの世界も全部効率化されていくんですね。例えばですよ、日本のコーヒー屋さんがアフリカの農園から直接買い付けるなんてこともできるようになるんですよ。
は
あ、今だと正直相手が分かんないし、
ええ、
会社がどんな会社かも分からないし、取引するのってすごい難しいと思うんですね。
ちょっと商社の方とかが間に入るイメージですよね、コーヒーって、
ね、
はい、
でそれを担保するんですけど、これが直接やり取りできるようになると、経済構造が全て効率化されると。
だから実際に送金してくれるのとか、物を送ってくれるのっていう疑いがなくなると、ビジネスが広がると。
そうですね、
はあ、
そうするとその仲介者がいなくなるので、基本的には値段が下がっていくってなると、経済全体が効率化されるんで、そうするとお年寄りの方の生活コストが全然変わる可能性がありますね。
あとこの間沼崎さんもNFT ニューヨーク行かれてて、
はい、
私もその時になんかこう世界の NFT の動きみたいなものを拝見したんですが、やっぱりこう日本はまだまだ後発な感じが正直してしまって、
はい、
ただその実際にユーザーはもう海外の方が圧倒的に多いっていう、豆腐 NFT を運営されている沼崎さんからご覧になって、日本の人たちがもうちょっと Web3 にこう強気に挑んだりとか、
はい、
何か勝ち筋を見出すっていうためには、どういう戦略を練るといいんでしょうか。
事業者側としてですかね。
そうですね、はい、
まずは最初の選択肢はもう無国籍に、うん、要は日本とか考えずにやることですね。あとはそのブロックチェーンのトレンドをちゃんと追うこと、この2つだけが重要だと思っていて、言ってしまうと、
はい、1つ目はなんか意識でどうにかカバーできそうな気もしますが、2つ目のトレンドを追うっていうのはちょっと見誤ると、ね、
そうですね、
痛い目見そうです。
そうですね、
はい、
ただですね、こっから4年間ってそんな急激に動かないんで、
そうなんですか。
さっきの話もありましたけど、
はいはい、
今盛り上がってるオリンピックイヤーだったんですけど、それが終わるとちょっとゆっくりになるんで、流れが、
なるほど、
これはもうゆっくりリサーチしてどこがいけるかっていうのはゆっくり判断できるんで、
はあ、じゃあもうこの 1,2 年がちょっと特殊ゾーンだったんですね。
そうですね、
そういう意味で言うと、やっぱりそのゲームだとか、そのシング、
はい、
Q&A だったりとか、ちょっと体験型がまだまだ流行っていきそうな感じもある。
そうですね、それをそのスタートアップが狙うかどうかは別にしてですね、うん、この領域は必ず伸びる領域ですと、うん、なぜかっていうと、もうすでにインスタグラムとかですね、
はい、
ツイッターとかですね、あとはショッピファイとか、うん、世界の大手の IT 企業も参入してますし、
うんうん、
日本でいうと LINE、あとメルカリ、
うん、
楽天、サイバーエージェント、 GMO も有名どころは全部参入してきて、いわゆるそのユーザーに接点が多いような、みんな普段使ってるようなアプリケーションに、うん、 NFT とかブロックチェーンが取り込まれていくんで、うん、であのユーザー層がすごい増えると思うんですね。
うん、
でこの増えたユーザー層にぶつけるのは分かりやすい、
ええ、
さっきの歌うとか、うん、SNS とか、まあ、そういったものがあのハマりやすいと思うんで、こういった分野は必ず来ると思います。
はあ、いや今ちょうどいつになったらもうちょっとこう日本のどうだろう 2,30,40 代に NFT が普及するんだって聞こうと思ったんですけど、
はい、
じゃあそういう意味ではその LINE だとかそういう大手が NFT を、積極的に取り入れるっていう世界はもうこの 1,2 年で起こりうる。
そうですね、
うん、
この雰囲気はもうだいぶ違いますね。
あ、そうですか、
はい、
そうなんですよね。だからまだ NFT を買ってみようっていうのはなかなかハードル高い気がしていて。
そうですね、
それってっていうのがなかなかたどり着けないと思ってたんですが、
はい、
それがもっと簡略化されていくんですか、これ最初の手続きみたいなものって。
ですね、おそらく2つのパターンがあると思ってて、はい、その頑張って難しいことをやってしまう人も増えるし、
うん、
もう一つ企業側はですね、もうちょっと簡単にしていきます、きっと、
うんうん、
LINE 持ってるだけでウォレット作んなくていいよとか、そういったちょっと一歩、それは正確に言うとブロックチェーンじゃないよって議論もあるんですけど、
なるほど、
ちょっとつなぎのですねのがたくさん出てくると思います。
うんうん、どっちにしろ私たちの世界にその Web3 今ちょっとかけ離れた世界な感じしますけど、
はい、
架け橋がねどんどんできてきて、ちょっとずつこの距離感が縮まってくる感じがします、
ね、そうですね。
いやー、今後どういう展開をなさっていくか言える範囲で教えていただけますか。
さっき言った話にも近いんですけど、はい、基本的にはそのブロックチェーン、クリプトの領域でやっていきますと、であとはあのユーザー向けにやっていきますというのは、まあ、あとアプリケーションやっていきますと、
うんうん、
まあ、ユーザー向けなんで当然アプリケーションなんですけど、はい、もうやっていきますというのは変わらないところで、で、まあ、NFT でやっていくかどうかっていうのはちょっとわからないところがありますと、うん、なんでかっていうとブロックチェーンのトレンドって3年前ってもう完全なる過去なんですよ。
早いんですね、動きが。
もう異世界なんですよ。
はい、
でそれを考えると3年後もどうなってるか全くわからないし、
ええ
、で我々は何がやりたいかっていうと、もう世界で一番使われているアプリケーションを作りたいという欲求の方が強くてですね、
うん、
でそうなるとその時の一番トレンドに乗ったもので勝負したいと。
じゃあもう常に情報を刷新し続けてるからちょっと疲れませんか、大丈夫ですか。
あ、でも今だけですよ疲れるのは。
あ、そっか、ここから一旦落ち着くんですもんね、
はい、そうなんでゆっくりできるんです
なるほど、コイン神社のサービスについてもぜひご注目くださいということで、沼崎さんとても分かりやすかったです、助かりました。また教えてください、は
い、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちエンジニアリング部門では、創業時から続く機械設計業務のほか、自動運転システムの開発や業務システム開発、IT インフラの構築など、幅広い領域でお客様企業との信頼関係を結んでおります。これからも100年企業を目指し、技術研鑽に励みます。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ。データ分析、SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン・フューチャーピックス with ユリ・笹川。
デジタルフォルン・フューチャーピックス、今夜は株式会社コイン神社コーファウンダー CEO の沼崎優さんをお迎えしました。いろいろとね、格言名言みたいなものがあったんですが、私このブロックチェーンの3年前は過去なんですっていう、そのあまりに流れが早いというこのね業界についての言葉がすごく印象に残りました。ぜひね、一緒にこうちょっとトレンドを追いかけたりしながら楽しんでみませんか。さて、デジタルフォルンフューチャーピックス、今回の放送の模様は経済コンテンツメディアピボットでも配信されます。こちらは映像でお楽しみいただけるほか、ピボットチーフグローバルエディターの竹下隆一郎さんとともにより深く Web3 の世界掘り下げていきますので、合わせてチェックしてください。それではまた来週です。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルンフューチャーピックス This program was brought to you by デジタルフォルン。